6月28日木曜日17時になりました。木曜日ジンちゃんプロの時間でございます。
はい、はい、よろしくお願いします。
今日は逆パニックの人もちろん、
はい、荒垣慎也と、
はい、劇団オズから秋山ひとみです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
これ慎也さんのやつ放送前に慎也さんが言ってたやつ、
逆パニ
ック、逆パニックです
ね。9月28日逆から829で逆パニック、
はい、8月29日はパニック。
昔劇団、まあ、入らなかったんですけど研修生としていた子で、はい、本当にパニックになる子がいて、このなんか遅刻して、小屋入りの日に遅刻して連絡も全然取れないで、
お
どうしたのみたいで来たんですよ。午後に来たんですよ。午後に来て、
は
い、でなんかどうしたのみたいな、まあ、ちょっとお怒りモードでやったら、
どうしたの なんで
みたいな、連絡も取れないでって、
ね、
したらなんか気絶してましたって言われた時
寝坊して遅刻したことにビビって
ってなった中で、そうトイレの前で気絶してましたって言われて、もう怒れないって
言うけど絶対嘘です。
そんな子いたんですね。
絶対嘘です。
とか、もう打ち上げとかでもうなんか自己紹介してるやつって、まあ、みたいな、もうなんか手がプルプルプルプル震えたりとか、でもグラス倒したりとか、もうなんか漫画のあるさ、もうなんかこのドジッコちゃんみたいな女の子の
ハワハワハワハワハワっていう、
あーみたいな、ガシャーみたいな、あんな感じの男の子がいて、本当に誕生、その子の誕生日が今だに覚えてる、8月29日
お
パニックの日やみたいな感じで、
あれだろパニック、中
言うな言うな言うな、
誰だろう、すぐ聞こう、
すぐやめたね。
まあ、すぐっていうか半年、研修期間が半年あって、はい、でその研修期間が終わったら、まあ、言ったらねお試し期間みたいな感じだから、あのいきなり劇団員になって、役者やって、なんて言ったら裏方もやって何もやってとしたら生活リズムが変わるので、一応半年間研修期間って今設けてるんですけど、はい、でその半年間が終わった時にどうする、こう声劇団員になるか、うん、まあ、もうこの時点で辞めるかみたいな話をちょっと、まあ、ミーティングするんですけど、
はい、
でその時にやっぱ続けられませんってなって
辞めますって、その時はパニックせずに、
せずに
パニックせず
辞めた子が、
パニックる人っているよね。
パニックる人、いやだ、相方の岸本もそうなんですけど、やっぱ震えるんですよ。で彼も怒られすぎると気絶するっていう、もう体が、ね、
本当に気絶するの、
体がもう
拒否するみたいです。
拒否するらしくて、
だから携帯で言ったらあれでしょ、強制的に電源切るみたいなやつ、
シャットアウトする感じ。だから岸本の場合はドゥーンってシャットアウトじゃなくて、徐々に視界が暗くなってって、最後その怒ってる人の顔だけキュッて見てキュッてしまって
よくディズニーの終わりみたいな感じ
だ、もうアニメの終わりみたいな、キュンって終わる感じの、
本当に気絶してる。
だオリジンに入ってからは見てないんですけど、もうお父さんに怒られるときは毎回気絶してたらしい、気絶癖がついてたらしい。
気絶するってすごいね。
だからもう体っていうか、もう意識がもう逃げちゃうんでしょ。
気絶したことない。
俺もないな。
なんか貧血とかで倒れたこともない。
ないないない。
受け身も取れずバタンって倒れる感じでしょ。
気絶ってこう考えたらな、怖いよな。
いや怖い。
一応なんか寝不足だったりとか立ちくらみとかで本当にこうフラッてして壁にガッてこう、あやばみたいな。
あでも一回
はあるけど、
完全に気絶ではなくて、その気を失いかけるみたいな。
そうふってなって、あやばってなって壁にこう寄りかかってちょっと休んでみたいなはあるけど、うん、
まあ、まあそれでもね、
寝落ちはあるよ。
寝落ちはありますよ。
寝落ちはあります。
寝落ちって言ってもあれだよ、酔っ払ってさ、
それはしょっちゅうあります。
風呂入って熱いお湯でのぼせてふんって、
それはもうちょっと脱水症状とか
じゃないですか、うん、それはのぼ
せた
のぼせたって今自分で言ってたし、
それもちょっと気絶っちゃ気絶ですよ、
うん、
寝落ちは寝落ちっていうか、こうお家帰ってきてちょっと休んでるうちに
ふーって言って座ったつもりなのに、そのままもう寝てて
みたいな、起きたら夜中3時だったとか朝だったとかはありますけど、
一回僕お店でありますわ。なんか多分でもそれも寝不足続きだったと思うんですけど、本当に普通にバーって作業しながら横に歩いてたらふってなんかクラッて倒れて、
それ気絶やん。
でハッてなったんですけど、その時にグラス2個ぐらいバリバリンって割って、おい何してるって言われて、
怖い怖い
っていうのが1回だけありますね。その時はもうだからもうお酒も飲んでなかったので、もう飲んだらやばいなと思ってて飲んでなかったんですけど、もう本当に記憶その1秒ぐらい記憶なくて、パリンと割れた音でパッ
てなって、1秒ないのもあるね。なんか、うん、パソコンとかで、
うん、
なんかもうガーって打ってる時とかに、 そう何かで打っててとかで電話で気づくとかあれみたいな、今自分何してたみたいな、
今寝落ちかなっていう
時ね、まあやっちゃいけないしもちろん怖いあれですけど、昔は車運転してる時に
ね
赤信号で待って、
あったわ、
赤信号で待ってたはずなのにパッて気づいたらまた黄色信号になってて、だから 青信号1回分意識がない、
後ろからピーピーされんかった、
でいなかった、もう本当に真夜中、それこそ夜中の2時3時とかに、
俺朝方帰るときにバイクで、
はい、
気づいたら寝ながら進んでたとか、
怖い、
めっちゃある、分かるな、
バイクは分かります
ね、昔だからバイク、今原付事務所の乗ってたりとかするんですけど、はい、昔はなんで原付バイクで、
はい、もうよく言いますねみんな、
寝れるのって思ってたけど今なら分かる、寝れる、
うん、寝れる
寝ちゃダメだけど、絶対寝ちゃダメなんだけど、
う
ん、
俺だから株にしたっていうのもあるもん、
あこのあ
れ株はそうギアだからね、
やらないと、
うんうん、
ハーフマニュアルみたいな感じ、
人の後ろ乗ってて本当に寝そうになった時あるもん、
人の後ろ、
あの二血しててこう手で捕まってるじゃないですか、
うんうん、
でだからもう眠いからもうその手がこう緩むんですよ、
怖怖、
だから後ろに行きそうになってはーっていう、そうそうそうそう、死に怖かった、あれだからバイクで寝れるんだなと思った、
いや寝れるよな、あれだからあの進んだ時の方が怖いんだよな、
このあ、まあ、オートマだと自分で進んじゃう、
10メーターぐらいかもしれないけど、うん、もうこれ気づいた時のこの分かる
ピクってなって
ふーってなるけど、また眠気が襲ってくるから、
でもそうです、ね、
また寝ちゃう、
車だったらどっかに止めて寝れるじゃないですか、車の中で、うん、もうちょっとやっぱダメだみたいな、もう仮眠取ってから行こうってなるけど、原付はそれができないじゃないですか、
無理無理、
コンビニにもう入って、そうそうそうそう、駐車場で仮眠取るとか、
ね、原付はそれができないから怖いっすね、
原付でも頑張れば寝れますけどね、
やだ、
ごめんね、もう上で
だから財布取られるんだ
よ、いや、やったことはないけど、
はい、ツイキャスでウッチーさん毎度といらっしゃっております、オリトマさんが眼中ヒート、まあ、倒れたことないってやつだね、オリトマさん寝れるね、オリトマさんもバイク乗りますからね、
うん、
いやーね、でも居眠り運転はダメだ、うん、たまに前走ってる車がデージゆらゆらしてる時とかありません？
あ、それ見たことないな、
まあ、でもなんかすっごいゆらゆらしてる、怖いなと思って、そう追い抜こうとしてもゆらってこっち来るから、
そうそうそう、
何この人はあの ウインカーを出さずにこの
曲がる人
のタイプかなっていうヒヤヒヤして、で追い越せて横見たらめっちゃおばあちゃんだったみたいなことがあるし、あ、そうそうそうそう、
大体高齢の方か、うん、まあサラリーマンなんだけど、だから飲酒運転してるのか居眠り運転なのか、うん、ご高齢の方なのか、だからちょっと怖い、あまりにもこうだったら隣の車線とかにはみ出してたりとかしたらやっぱクラクション鳴らしますもん、
うん、あもう気を、
うん、だってなんかよくあるじゃないですか、心臓発作とかで運転中にとかっていう方もいらっしゃるじゃないですか、はいはいはい、薬がとかっていう、
はいはいはい、
でよくバスの運転手さんとかそれで結構事故になってたりとかするから、
怖いな、
やっぱ考えたらね、怖いさ、
怖いよ、
折玉さん、友人寝て対向車線はみ出して車と正面衝突、バイクが宙を舞いましたって、無事だったのかな、
危ねえ、
バイクが宙を舞うくらいってやばいっす、
やばいね、怖い、
はあ、皆さん本当に気をつけて運転していただいて、
そうね、
僕は今日モノレールで来たんでね、
あら、どうした、
大丈夫でしたいや、もう昨日単純にあのお店にもう置いてったんで、
あ、なるほど、ね、
眠かったらもう止めて寝る、
うん、
もうそれが一番、
原付の人はあの原付の上で乗る技術を身につける、ショーケースの
もうさ、もうすごいさ、勇気出してさ、勇気出して誰かちピンポンって鳴らしてすいませんって、
う
ん、
それかもうカッパと一緒に、こんな寝袋みたいなのも入れとく、
逆に寝袋で普通に道路に寝ても怖いけどな、歩道歩道で、
それはそれで怖い、
バイクの真横に寝とけば、あ、持ち主かなってなるんじゃないですか
あのつなげとけばいい、
そうバイクと上のこのキュッて顔のとこを締めるあの紐をバイクにくくりつけとけば、あ、これの持ち主だなって、
いや分かるけど顔だけめっちゃ目立つようなもの
取られるはずね、
うん、
まあ、だから警察の方にね、うん、あの声かけられても、すいません、もうどうしても寝不足で事故るよりはと思いましてって言えばまだ大丈夫じゃないですか、
ああ
まだ、
だ最近、うん、オリジンが、
はい、
わらしがみってやってますよね、
ああ YouTube チャンネル
を始めました、 YouTube
チャンネル、
もう毎日
見てくれましたか、
うん、毎日更新してますけどもね、
あれ朝5時に配信してますよね。
そうですね、
なんであれはまたその方がなんかいいのかな。
いや、その丸一日 の, その集計が取れるんじゃないです か, だから朝9時に投稿するよりはその4時間のラグがあるじゃないですか。
あ、
だからその時間で、まあ、見てる人がいるかどうかは分からないですけど、でも早朝に見る人もいるかもしれないじゃないですか、僕らみたいな夜。
これあれ9時スタートで9時っていうのはダメなんだ。
だ1日のどこで日付を変わるとこで切る、うんうん、例えば12時でも日付変わるから、この今日28日だったら朝5時だったらもう28日じゃないですか、
はいはい、
それの5時か9時かで4時間のそれの1日のやっぱ再生回数を稼ぎたいんじゃないですか、うん、わかんないですけどね、そこは、
まあ、いろんな戦略はあるんでしょうね、
だ多分投稿するのはその 人がもうカチッてボタンを押して投稿じゃなくて、うん、この時間に投稿する予約みたいなのとかできると思うんで、それでやってるんだと思いますけど。
あ、なるほどね、
はい、だモーリーの車のドッキリ、
はい、
あの YouTube で見たんですけども、
はいはいはい、
あれ大丈夫なの、
ね、犯人が目の前ある
犯人が目の前ある、ね、犯人っていうのがだからあの本当に建築用のやつですか、
ね、うん、ね、あれだってね、
壁と壁 の, その隙間とかを埋めるちょっとグニグニしてる、
う
ん、
だって普通 に、ね、だってお家で使うやつだから、
そう建築用のやつ
だから簡単に取れてしまったら困るやつじゃないですか、
う
ん、人間の力で
固まったら取れないやつ、
ね、でもね、で俺その来週に、
はい、この続き、もうあさってですかね、
なんか続きを載せるってや
つで30日、はい、
めっちゃ楽しみにしてるんですけども、
だってあれさ、ね、予告でカッターで切ってたさ、
はい、
カッターで切ったところで残るさ、
そう、それを後からまたゲジゲジ剥がさないといけないっていう、
絶対傷つくじゃん、
開くように、そう、開くようにカッターでも切って開くようにはしたけど、
うん、
このパッキンの真ん中にこう切れ目入れても、
ね、
まだ
ドア側
の方にはパッキンついた状態ですか、
うん、
ああなるほどね、
はい、だそこからの水の侵入は防げるかもしれないんですけどね、
パッキンのおかげで、いやいやいや、そんな侵入しないようにできてるでしょ、もっともっと。
いやだからこれもう後編をね、あの明後日更新されてからいろいろ聞けるんじゃないですか、
う
ん、当事者だったり毛利さんだったり、
毛利さんしょっちゅう車にいろんなことやられてるよね。
そうです
ね、昔は取られたのは誰、
ベンビーさんです、
ベンビーさんか、
あベンビーさんの昔 の
昔のドッキリのやつ、本当にあれいつかな、7年前、
ね、結構
前、もっと前じゃない、私入る前、
9年前かな、僕らがほぼデビューした時ぐらいにやった企画で、うん、そのネタバラシでピロンピロンが最後原付きでピピピピってきて、ベッテッテッテって言うけど、いやもう分かるよやって便秘さんが言うくだりがあるんですけど、そうそう、あれ僕らがデビューして
間もない
時に、だからピロンピロンにもあの役を与えようっていうので別チームだったんですけどやってたので、9年前ですね。便秘さんがあの忘れん坊将軍なので、あのもういろんなものを忘れるんですよ。であの当時本当にもうあれ仕込みとか何も本当になく、普通の稽古の日もベンビーさん車に鍵差しっぱで来るんですよ、
これは忘れて、
わざもう忘れてエンジン切って、
抜くの忘れるんだ、
抜くの忘れてそのまま降りてバンって稽古場来て、2時間ぐらい 2,3 時間稽古して、あれ鍵がないって帰る時に言い出してえどうしようって言って
パニックだな、
みんなでわーってなってどっか車からこの稽古場までの道で落としたんじゃないですかって言って降りてきて、一応車見たら刺さったままだったみたいなのが何回もあったかも、それをやろう、
じゃあやろう、ちょっと懲らしめようみたいな感じなんだ。
だからその日は面白ビデオ対決がライブの企画であるから撮る、別の企画を撮るっていうのでやった時に、本当にその日も忘れて、本当はこの撮影してる間にベンビさんのカバンから
拝借しようとしてたんだ、
で車を撮るっていうドッキリを撮ろうって言ったのに本当に差しっぱだった
んですじゃあ何の仕掛けもいらなかったんだ。
そう、
へえ、
あれは僕撮影の時横にいたんですけど、僕も見てて、超楽しかったですね
まあもうね、あくまでお笑いだから、あのね、一般の方がやってしまったら、
そうそう、
もうそれはただのいじめだったり犯罪ですけど、
なりかねないですけどね。
でも今からさ、その YouTube、あの毎日更新しないといけないんだよね。
はい。
ね、
まあだから9月頭、先月8月のライブが、あの終わってからもいろいろ取り出して、取りためて、それを今編集したり、
取りためはしてるんだね、
はい。してる状況なんですけど、でも今今日も多分江森さんは、YouTuber ネーム江もやんは今日も取りに行ってますからね。
ああ、はい、
うちのメンバー何人かを連れて朝から取りに行ってますし、
これからその毎日ってなると、例えばトモキなんかもオリジンメンバーも他にもいろんなドッキリとかいっぱい出てくるのかなと思って。
いやそれはそうなんですよ、怖いんですよ。だから
あのシュリッポンの、
はい、
あの草屋の 草や、
まあ、寝起きドッキリ、
寝起きドッキリ、あれもきつそうだったな。
いやあれマジで臭かったんですよ。
あ、そう、
違う、あれさ事務所でやってたでしょ。
一番最初に撮ってた電気とタッパーのやつの、うんうん、や撮ってる間稽古場出てたんですよ。でなんかわーって撮り終わった後ぐらいにもうタッパーも閉めてもう換気してたんですけど、ずっと臭いんですよ。
そんなに残るんだ。
くっさーっつって、
もうだってこっちで仕事もう しかもなんか換気を良くしようっつってから、この共有スペースとお笑いの稽古場のやつも全部開けてるんですよ。だからごめんここだけは閉めさせてって仕事 に
じゃああれマジ臭いんですって。
でも換気がいいから逆にそれが綺麗に充満広がるんですよ他の階にも。そう、
事務所内に循環する
って。そう
食べれるんだよねあれね。
まあ、もうだから
食べ物として一応売ってますから ね外国では、うん、それをだから取り寄せるっつって6000いくらかかったっつって、
そ
う、あの1個でね、缶詰1個で6700円だったかな。だからもうそれの元取りたいから この1個を、使い回していきますっつって、いやいやもっとやばいことになるだろうと置いてたら、だからもうまたより発酵して、うん、缶箸にかぐわしい匂い、
匂いきついのはダメだな、はい、なんかこの臭いっていうのはちょっと我慢できないな。
辛いのもダメだな、
まあ、この前言ってたね、
うん、あれはダメだ、
まあ、これからねいろんな、まあね、YouTube、はい、楽しみですね毎日、
今後、うん、その江森さんがやりたいって言ってる企画とかで、うんうん、一般の皆さんにオリジンのメンバーじゃなくて、うんうん、もう皆さんに協力を仰ぐことも出てくると思いますので、前本当はやろうとしたんですけど大雨で、うんうん、ちょっと延期になってしまって、うんうん
う
ん、はい、
何かしゃってもらうの、
まあ、前 YouTube というか Facebook とかで も言ってたんであれなんですけど、静電気あるじゃないですか、そのブーさんがやってた、
はいはいはい、ビリビリするやつ、
ビリビリ、あれなんかその科学の実験ショーとかで100人脅しっていう名前がついてるらしくて、うんうん、この静電気って一人に流しても何人に流してもなんか人が多ければ多いほど電力が弱まることはないらしいんですよ。同じ電力が全員に伝わって100人手つないでやっても同じ電力一気にバンって流れるから、それを実際に100人集めてやってもできるのかっていうのを撮りたいって言ってて、
ほうほう、
だから公園に集まってやろうっていう企画を前しててね、ちょっと大雨で流れちゃったんですけど、またいずれスケジュールをみんな合わせて皆さんに募集すると思うので、協力者をエキストラというか、ぜひぜひご協力よろしくお願いいたします。その時はね、はい、
よろしくお願いします。
そうだ、一応ね、そのプロのねワニ先生も立ち会ってるので。
プロなのか、
まあ、一応科学の先生でも
先生だからね。
それを何度も科学の祭典とか、
うん、まあ、よくお笑いライブでもね、もうちょっと小規模です
けど、じゃあれもう本当に嫌なんですよ、罰ゲームでやられるの。
あれ痛い
の。じゃああれ本当に跳ねるんですよ。
じゃあなんかあれでしょ、なんかこう怖くてっていうか、人間のこの筋肉としてもう、はい、信号でビリビリってこう本当に反るというか、
本当に筋肉一瞬ギュンってなりますから、ね、
本当に
萎縮って収縮するので、なんかみんなで本当に、
そうで静電気だから、その人体には影響出ないぐらいの電圧しかたまらないから、一応ちゃんと大丈夫っていうのも、そのワニ先生とかもそれも調整してやってくれるので大丈夫なんですけど、もう本当に嫌なんですよあれ。
痛いの。
痛いとか、まあ、痛いっていうか、
本当に冬にさ、
そう、バチってなるさ、バチンってなるじゃないですか、あれの3倍ぐらいだと思う。
いやだ、
だバチンってなるのは手元パチってなってあってなるぐらい。
私結構でも静電気持ちだから本当に。
自分もなんですよ。
乾燥、冬内地の乾燥してる時とかやばいですよ。僕も火花見えるぐらい。
僕全然見えますね。僕も
バチって。
え、何火花がみんなどういう意味？
ドアノブとかでやってて、
金属部分にちょっとでも触れようもんなら青いピリっていう電気が見えるぐらい。
え？
出るんですよ自分も。
だから それこそ隣にいる人とかがバチッと音が聞こえるって、
うん、
うわ
やばい今のみたいな。
まあでももう慣れたからなみたいな、バーンとはなります。
こんなにひどいの。
ひどい。
だから初めて知った。
自分で冬場に発生するやつというか、バーンってなるのぐらいはもう慣れたというか、バッぐらいなんですけど、
あれより痛いって考えたら嫌だな。
あれが全身にバンって一
瞬流れるんですよ。あれは嫌だな。それは嫌だな。
もうだからあれ超怖いですよ。
いや俺無理だじゃん。
だその YouTube の その第1弾で流したライブでの映像ご覧くださいっつって、うん、ライブで罰ゲーム4人ぐらいで手つないでやってる、はいはいはい、あれガチのリアクションですかね。もうあれ
だからリアクションっていうかもうなっちゃうしね。
もうそう、リアクション芸とかそういうのじゃなくて体の防衛本能というか
反射だ反射
反射のあれですからね。 あれはもうでも本当に、でも一度皆さんも体験してみてくださいということで、今度募集終わったらまたご協力よろしくお願いしますというわけで、一旦また CM 行きまして、ツイキャスメールなどまだまだお待ちしております。メールアドレスはオリジンアットマーク FMNAHA.jp、 すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプルアテと書いてメールをお待ちしております。それでは一旦 CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
はいどうも、リップサービスです。
江森さん、今日も顔が大きいですね。
いや誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前、良い品たくさん並べたのか。
あ、今日も滑り知らず。
当たり前や、お前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復 Z を間違いなし。
え、 Z ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安くビッグワン。
はい、9月28日木曜日17時22分になりました。木曜日にチャンプレやっております。
はい、メール紹介していきます。
はい、
ともきさん、秋山さん、しんやさん、こんにちは。
こんにちは。
お久しぶりのラジオネーム万代です。
万代。
秋山さん、しんやさん、遅ればせながら琉球超人手だこ演技室、お疲れ様でした。
ありがとうございます。
ともきもいたよ。
ともきもいたよ。琉球超人今年も泣きました。
お、
緊張しながらもお客さんの前で挨拶をするしんやさんも印象的でした。手だこ演劇祭は仕事の関係で手だこ一家の民泊物語は見れず残念でした。
うん、
いや、いなかったんだ。なんか万代さんの笑い声を聞いたような気がしたけど。
すげえ、もう幻聴が聞こえてる。
ともきさん、ライブお疲れ様でした。
ありがとうございました。
久しぶりに頭から見れました。いつも頭から見たいな。話変わって、以前自分のフェイスブックに上げたのですが、自分はシャープペンとボールペンが一緒になったタイプのペンが嫌いなんです。というのをシャープペンの芯を入れる場所が分からず、いつも出てくるところから入れてました。
あ、
逆から入れるパターン、ちょっと芯が削れるやつでしょ。職場の同僚から入れ方を教えてもらい解決。一度外せることが分かり安心したのもつかの間、今度はシャープペンを使用したら容器がバカになったのか、使用するたびに中で外れてしまい、結局イライラしてシャープペンの部分を処分しました。そんなことできるんだ。皆さん、便利だけどこの兼用は嫌だというのはありますか。それでは放送頑張ってくださいということで、ありがとうございます。
あのあれですよね、三色ボールペンの本体の真ん中ぐらいをこうキュッキュッて回してスポンって抜いたら、その中身のあのボールペンの、
か上だけ、上の消しゴムだけ外したら入れられたりもするよ。
のもあるよね。そんなのあるんですか。
あるある、
そんな、なんかこんなはず、やつの大げさに外さない。
そのボールペンとシャーペンが兼用になってるやつはそうやって入れるんじゃないですか。で一回スポンってそこから抜いて、上からあのちっちゃ細いあの管、ね、管みたいなやつに入れて、
上だけ外したらとかもできますよね。
うん、俺もそれ見た
ことない。それ知らんな。
消しゴム外せばたまにね、穴が開いてたり
するの。なんかこの4つぐらい泣いててとか、
そこにだけこの通り道があってみたいな、
とか、
普通のシャーペンみたいになってる、
便利だけど、まあ、この兼用は嫌。
俺あのあれが嫌いです。あのスプーンの先にフォークみたいなのついてる、本当にあの1センチぐらいの、給食
に出てきたやつだ。
あれあの金属のやつで
ちょっとこう刺す、
そうなってるやつはまだちょっと刺さるじゃないですか。分かる、給食の時のちょっとチキンステーキみたいなのとスープが一緒に出てくる時にそのスプーンで来るんですよ。
へー、
だからスープはスプーンのこのところで飲めるけど、チキンステーキはその先っちょでちょっとクッて刺して食べるみたいな、あれあのその金属の給食の時に出てくるステンレスのやつとかでできてるんだったら、まあまだ頑張る、グーンってやったら刺さりますよ。コンビニとかで
プラスチック
なのにそれの時あるじゃないですか。
意味が
わからない。絶対刺さらないでしょ、絶対折れるでしょ。
強度的にはちょっと無理だよね。
刺さらんからちょっとグーンってやったら、この根元のとこパキンってなるとか、この後どうやってこの下のチャーご飯食べればいいばみたいなことになりません。こんな指でつまんで、あれもう大嫌いですわ。もうフォーク出せじゃってなります。
なんだろう、
それかもう箸でいいよってなるから、
まあ、兼用、兼用してるもの、兼用してるもの、
兼用か。
俺はね、もう普通にまあ、便利か分からんけど、あの居酒屋のところに来ないったら怒られるかな。トイレの兼用はあんま好きじゃない。
まあ居酒屋、まあすみませんね、ガナハベースもそうですけど。
ごめんなさいね、ごめんなさいね、
ごめんなさいね、まあそう、そうなんですけど、待つのよね。
お互い気使う。例えば待ってる時に女性が出てきたら、こっちも、はい、あ、女性が入ってたんだ、ちょっと変なやつだって思うし、
出てきた女性もあうってなる。
逆に俺が出ていく時に女性が入ろうとする時とかあるさ、はい、そういうのもまたなんか気使うわけ。
これ便座下ろしていきます。
あ、俺はあもう男女兼用だったら下ろすんだけど、なんかねこのあこの私が入る前にこの人だったんだとか、私が入った後この人だったんだっていうのがなんか俺あんま好きじゃないっていうかね。
だからうんこした時ですよね。
あのね、うんこはね俺もほら外でしないって決めたのだから。
小学生かよ。
昔からそう。あの例えばだからあのじゃあね、あの若い頃ありましたよ、前も話したかな、鍋パーティーしようってお家行くでしょ。
はい、友達の家でね。
ね、大体 1LDK ですよ大体は。で、まあ、5、6人集まって、はい、男女で。はい、ワイワイしてさ、その時にトイレってなった時にこの近いさ距離も、はい、トイレの、うん、しかもこう男と女がいるから男女兼用なのけも確実に、その時のこのいたたまれなさ、
だから自分がやった後の処理はできるじゃないですか、消臭リッキーというかあのスプレーみたいな、消臭スプレーみたいなのがあれば、うん、どうにでもなるんですけど。
でもさ、
それ前の人がやってた時よね。
あ、そうそうそう、だから俺も
スプレー置いてあるのになぜ消さないのっていう人いるから、それがまた特に女性だった時ね、
うん、
気まずいじゃないですか。
気まずい。もうもっと言うとあの、うん、劇場で男女兼用もあるんですけど、
デイジートイレ、トイレの
こと僕らがよくやる場
所ね。そうだからね、はいはいはい、そこはだから常備しておいてほしいですよね。
あそこのお客さんとスタッフか演者という形でそういう状況になるとすごくいたたまれなくなるというか、
だからもう僕はなるだけ宣言していくようにしてます。もう
なんて、
うんこしてくるって
言うな。
だからさっきの一人暮らしの 1LDK の友達の家に鍋パしに行って、みんなでわーって鍋つついてる時に、ごめんちょっとうんこしてくるからって
言うな。お前すごいな。俺絶対無理だな、仲が良くても。お前すげえよ。
いや、その全員には言わないですけどね。
え、で全員に言わないで誰に言えば。
だからもう誰かにボソッと。僕はだからあのそばショーがいる時はいつもショーに言います。あの事務所でも
わざわざ言わんで言うよ、いいよやってやつでしょ、
う
ん、
そうそうそう。だからショーって呼んでから、ショーあのっつってちょっとここでどうしたんですかっつって、ちょっとうんこしてごらんなさい、言わせていいよやっていうくだりも面白いし。
なんだろう、兼用、
兼用何か な、あの昼は保育士してるけど夜はキャバクラやってますみたいなのは嫌だ。
それ兼業。
それは嫌だ。
兼用じゃない、
キャバクラだったら。
なんだろうな、
嫌だ。保育士さんにそれでもし会ったら嫌だ。私夜もやってて昼保育士なんですけど、やめてね、子供と接する人が夜の仕事しないでってちょっと思いますけど。
あ、ウッチーさんもツイキャスで頭それよくわかると、うん、トイレの。
ああ、まあね、
あとあれだな、ビーチパーティーとか行ってね、はい、まあ、ビーチパーティーだから当たり前に肉焼きますよ、はい、鉄板で、
はい、
でも最初やっぱりみんなさテンション大変高いからさ、
うん、分かる、
高いから
変な話、あのこねたらだけど、慣れてない人、ビーチパーティーまず慣れてない人、はい、料理あんまやらない人は、はい、テンションが高くなって、うん、油敷いて、火入れて油敷いて、はい、すぐ肉を置いて、
はい、
肉がこびりつくわけさ、その上で今からね、
うん、
焼きそばなり、うん、海鮮なり、はい、野菜なりを炒めないといけないのに、これ全部焦げた味がついちゃうわけ、
はい、
そういう兼用も俺あんま好きじゃない。
うるさいな。
さすが料理人ですね。
ちゃんとね、鉄板が温まってから肉 OK よって話。
まあでもそれは焼肉屋さんとかでもそうですよね。まあ、まあレジなんかすぐ網の上に
乗っける人ね。テンション上がっておく人、あ、ダメです。
鶏肉だったらいいけどな。鶏肉だったら
なんで、
ちょっといやいや、あのもう鉄板熱して、うんうん、よしってなって鶏肉置くじゃないですか、うん、表面だけすぐ焦げるというか、もう焼けるのに、はいはいはい、中火通ってないみたいな、
うんうんうん、
低温でじっくり火をかけるみたいな、ね、
うんうんうん、
鶏肉だったらだからちょっと火の弱い端の方に先に置いとくっていう、はいね、そういうのをちゃんとできる人じゃないと嫌だ。
俺らうるさいな。
うるさいな。
ヒートが出るまで引っ張ってるんだよ。ヒートが出るまで
引っ張ってるって言うな。
兼用、兼用か、
何と言うかな、何だろうな、
なんかそこまでなんていうんですか、あの僕はあのこの潔癖でもないから。
あ、じゃあこれ大丈夫な、逆にこの兼用はいいっていうのが一つあるんだけど、
はい、
例えば彼女ができて、うん、ね、うん、あのなんか T シャツをさ、なんか泊まりに来て貸すとかさ、 で自分の T シャツを彼女がつけるのみたいな、
ちょっとサイズ大きめのね。
そうそうそう、
あのちなみに多分私がつけたとしてもダボっとならないので
。でもなんかわかる、このなんかちょっとした幸せ、うん、あ俺の T シャツをつけるんだ、そういう、まあ、僕の彼女だもんなって改めて思う時のこの兼用してる嬉しい、う
ん、それはでもだから男性特有じゃないですか。
だから急に雨降ってきたっつって濡れちゃった、うん、ああシャワー入って風邪ひくよっつって、うん、あの洋服ないからごめん俺のしかないけど着といてっつって、あのそれ着て出てきた時のちょっとあの、ね、袖が大きいのとか見たらおおってなります
ね。結局男性2人しか盛り上がらないやし、
やっぱ大きいっつって仕方ないだろ俺のしかないんだからっつって言うやつ、
その兼用のやつだったら好きですよ。それは好きですよ。
だってね、逆はできないじゃないですか、うん、女性の、うん、例えば彼氏が濡れ雨に濡れたっつってシャワー浴びといでって言って、うん、ごめん私のシャツしかないけどっつって貸せないじゃないですか、うん、
パッツパツなるから
ね、うん、かもうすごいなんか
破れちゃうぞって言いましたいいのか、
その兼用はできないですよね、う
ん、だからあのやっぱ寝巻きは普段からルーズな、ね、ちょっとゆったりめのやつ着ててほしいですね。
まあね、う
ん、まあ、でもなんか女の頃は借りないですけどね、
まあ、だからね乾かしてとかになりますよね、まあ、男性は上半身裸でも別にね、うん、いっちゃいいからね。あとなんだろう、なんかあの嫌いとかじゃないんですけど、うん、茶こし、今ちょっと調べて出てきたけど、
茶こし
カップの中にこう入れてティーバッグじゃなくってこのなんつうの茶こし付きのカップみたいな、そうそうそうそう、
湯切りみたいなやつの
急須の、
はいはいはい、急須の中にあるやつをこのコップの中に入れといてみたいな、うん、できるやつがあるんだけど、うん、
ちょっと蒸らしてみたいな、
そうそうそう、はいはいはい、あれがいらない。
あ、
普段あんま紅茶飲まないからなのもあるけど、
いやまあそれでしょうね、だから
だってこれどうしたらいいのって思うさ、
飲むときにだからこれどこ置いとけばいい、
そうそうそうそうそう、
これは
いやそうだけど、
ここに置いたらテーブルちょっとビチャってなるし、
入れっぱなしだったらずっとその葉っぱがずっと出っぱなしってことでしょ、
葉っぱもちょっと口に入るんかなとか、
でもめったに使わんだろ、
使わない
っ
すね。
だから俺今思ったのはね、ヒート一生懸命頑張って出したのが
うるさいな、
俺らあんまり馴染みがないって
俺ね、
どうやって話進んでればいいの、
潔癖ではないんですよ、あんまり
潔癖ではない、
だけど、うん、嫌なものあるじゃないですか、歯ブラシとか、
はい、あもう絶対これ兼用無理ですよ、
カミソリとか、
それはでも
カミソリ、
ヒゲ剃る時のね、まあ、あのシェーバーじゃないパターンの時、
T
字とかのカミソリあるじゃないですか、これをねうちの岸本はね貸してって言うんですよ、
うん、あ男性同士もダメなんだ、
いや嫌じゃないですか、
いや分からんそれは、
ヒゲ剃り自分がヒゲ剃った後でもそれを違う人が使うって嫌
くない？だから女性からしたらあれ顔のシェーバーを貸してっていうことだよね、
そう、
え私は別に平気かな、
最悪だから眉剃りみたいな愛字のあるじゃないですか、
うん、
あれ貸してって言われるの、自分のだったら嫌なんですよ、例えばそのメイクさんとかが常備して持ってるやつとかだったらまあまあやってもらうし、俺のじゃないからいいんですけど、うん、自分が持ってるのを貸してって言われるのが本当にゾワッとするんですよ、
へえ、あんまり分からん、
全然いいな、
マジっすか、
じゃあ同じとこに使うならよ、例えば顔剃りのをなんか腕とか足とか剃られたらさすがに嫌よ、
いやいやそれは
だけど顔剃るから貸してとか眉毛剃りたいんだけど誰か髪剃り持ってるっつったらあるよって、
眉剃り、まあ、僕眉剃りは愛情使わないから、
まあまあそこはもうあれさ T 字だ
から、そう T 字だからひげ剃りと眉剃りが僕兼用なんですよ、だからあの5枚刃のやつで
前言った
その前言ってたの、
お前 T 字で剃ってんの、
そう前も言いましたよ、
言った、
はい、
めっちゃ器用だな、
小6からだからずっとそれでやってたから愛字が逆に使えないんですって、だからもうライブとかの時にやっぱ本番直前にヒゲ剃らんととか、みんなはそのやっぱ大人の皆さんというかね、先輩たちはあのシェーバー持ってるんですよ、上等シェーバー持ってるから本番前にシェーバーでバーってやってみたいな整えるんですけど、僕は持ってないから5枚刃のやつをお家から持ってくるんですよ、で僕がその歯磨きして本番前に、でもうヒゲも本番前に綺麗にしときたいから、朝剃ったら夜にライブ本番の時はちょっと入るでやってたら、岸本はねあのまず極力あいつ手ぶらで来るんですよ、ライブでも、衣装もそのまま着てくるみたいな、だから本番になって自分のヒゲ濃ゆいっていうコンプレックスとかっていうのに持ってこないですよ、自分のやつを、だからあどうしよう、ヒゲが濃い嫌だとか言い出して、俺が剃ってるのちょっと貸してって言ってくるんですよ、ふざけたバカ野郎ってなるんですよ、
あでもなんて言うんだろう、ああいうのってシェービングクリームとか使うさね、
はいはい、はい、僕なくてもまだいけるんですけど、
あいける人いるんだ、
だから肌がもう 痛いからダメとかになるんですけど、まだだから弾力が若いのかな。
洗顔フォームでやるでしょ
はい、はい、
その流れでヒゲ剃るもん。
なんか水がついたらちょっと嫌かも。
は
だからそのクリームとかをつけて剃るじゃないですか、
はい、
男性って、
はい、
それ貸してって言われたらちょっと嫌かも。
そうだから僕は水でまだ平気だから、何ライブ会場でも本番にやるときはちょっと水でこう濡らしてとか、ちょっとお湯が出たら最高なんですけど、ちょっとやっぱ蒸らしてではないけど、でや
る。あなたぬるぬるさせないでいけるの？
あ、いけます、いけます。
マジで？
はい。
え、痛くない？
だから濡らさずでやったら痛い、引っかかって痛い痛いみたいな感じになりますけど、ちゃんと濡らして、あのヒゲもちょっと水分含んでしんなりしてきたらシャシャっていけるんで。
あ、柔らかいヒゲなんだ。
ツイキャスでウッチーさんもシェーバーとかヒゲ剃りは嫌やなと、小島とかでシェーバーを試してる人が信じられない。
あのね、試供品とかだから、でコンビニ行けば、2枚刃か3枚刃、まあまあ、だけども使い捨てのやつが売ってるんですよ。それを買ってこいと自分で。
俺はさ逆に、はい、T 字はいいけどシェーバーは嫌だわけ。
たまる
シェーバーはなんか匂いがつくのから、あとなんかその人の油があるさ、
はいはいはい、
それがなんか俺シェーバーも使わないんだけど、
まあね、男の人のヒゲの方が多分
なんか嫌なんだよ、ね、
だから俺まだシェーバー使えるほど の硬さじゃないというか、ヒゲが多分、まあまあ、怖いんですよ逆に。
男性しか分からんな。
そうだからシェーバー欲しいなって思うけど、まだ使わないかなっていう感じなんで。
あとさ、兼用じゃないけど、はい、男女の仲ならいいけど、
はい、
男同士の友達で例えば俺がねラーメン食べてる時に、はい、一口ちょうだいっていうのを俺あんま好きじゃないわけ。
あ、いやこれは分かん女性特有なのか分かんないけど、女性って多いじゃないですか。私は全然、
シェアしよう、
そうそう、私は全然平気。
おしゃれな感じに言い換えて、
男性同士がダメってことですか？
味見しようみたいな。
例えば俺と友樹でラーメン食いに行ってさ、
はい、
この間柄さ、
はい、
別に、
はい、
まあ、先輩後輩とかじゃなく、うん、こんだけ知ってる中でラーメン食いに行って、
はい、
一口交代しようとか、 なんでこの 中でやるのかなとかいうのがあるわけ。
え、この中だからやるんじゃない
ですか。いやいやいや、嫌だ、嫌だ。で
も ラーメンとかの方が多いですもんね、その一括ちょうだいは。
そう、
え、じゃあお肉とかで、
で逆に待って、逆に言う人がいるわけ、はい、先に、え、何食べるのって、醤油のこれかな、あ、じゃあ俺味噌にしよう、え、俺味噌にしようってどういうことだなと思ったら、
いやだから食いたいの食えばいいやしって、
一口交代しようみたいな。
お前醤油行くんだったら俺味噌行くから、あの来たら一口食べて
し
って
。そうそうそう、その前何やば、俺が醤油だったらお前味噌みたいな話。
いや二人醤油でいいやし、
醤油やしっていう。
じゃあ味噌も食べたいけど醤油も食べたいけど気分的にはちょっとあれかなと思ったら、
そう、味噌、今日は味噌かな、でもあ醤油もちょっと食べたいなみたいな感じで。え、
これはじゃあみたいな、女性同士は、
女性同士でやってるのは別にいい。別にあの、うん、人様がやってるのはいいんだけど、
汚らしくない、
うん、
美しさ、
俺と一緒に
シェアしようって言うから、
そうそう、彼女とだったらいいよ、う
ん、え、これじゃあ男女は、
男女
だから、じゃあ付き合ってない男女、まあ、これはもうそれこそ人とか親密、
付き合ってない男女だったら別にいい、それは一応女性に対して、まあまあ優しさというか、
まあ、女性がいいんだったらいいですよ、
う
ん、
いいよ。
だその何ラーメン、例えばラーメン、
男性同士がやって
こと、この一口ちょうだい醤油と味噌で、うん、あるじゃないですか、味噌食ってるのに味噌の箸で醤油に突っ込んでくる、
あ、レンゲは変える、
自分の箸だからとか、
ちゃんとレンゲは変えるよ、
う
ん、
それはそれで嫌だし味移っちゃうしみたいな、
うんうん、あと男だったらそんなもちもちもやらん
こ、やっぱちょっとめめしいっていうことでしょ。
そうそう、男同士だったらさ、
そう、自分が食いたいのだけ食えってなる。
だから俺がセットで例えば餃子頼んでてもいいなって言うから、あげるしかないさもん、餃子
だからもう2個ぐらい食ってから、あ、じゃああげるよみたいな、半分こしょうぜぐらいの感じでしかもう
食べる、え、折友さんから、うん、食べる前にレンゲとかに取り分けるのはって、
食べる前に
だから最初
深夜さんに醤油が来て、
そう、う
ん、したらじゃあもう先に深夜さんの醤油をちょっと
レンゲでミニラーメンを作ってあげて、はいってそのレンゲを渡して、その後いただきますって言ってしょって自分の食うって、
そこまでして食べた
い、そこまでしたいのはもっとだから女子ですよね、シェアしようのあれ、
そうそうだな、シェアシェアシェアシェアシェア、
だ最悪だからもうそれしかないですよ、
シェア麺、
一度だから箸を自分の口にも突っ込んでるっていう箸で味も移るのに相手のやつ食べるのか、味移るの嫌だったら箸も貸してって言われるのもそれはそれで嫌だしみたいな、だどっちみち嫌なんだよね。
ゴーダさんから
答えだったらいい、
聞け、はい、ゴーダ、ジャイアンさんから、
はい、
一口ちょうだいとかたくさん注文してみんなでシェアするのは苦手ですと、居酒屋出てもお腹空いてることがよくありますって。
あ、分かる、
全然分からん、
俺も居酒屋行っても結局出た後になんかお腹空いたなってラーメン食いに行くもん、
あんまり食べれないところですか。あの、ね、シェアができない。
いやシェアはするけど、別に俺サラダしか食べないっていう人よく居酒屋行ったら、はいはい、まずサラダちょうだいと
飲んだら飲ま食べないですもんね。
あんまり食べない。だあの別に居酒屋のもんはみんなで取る、
まあ、取り分けるようなトングとかもあるし、
ただこのなんだろう、え自分が食べるあれで人がなくなるぐらいだったら別に食べないと思う。だからサラダだけやってもらうよってこと
で、だからさっき言ってた肉とか餃子とかの、うん、個体のものだから取り分けられるじゃないですか。相手の箸使って相手の箸で掴んで相手のところに置いてってできるじゃないですか。スープラーメンとかチャーハンなんかもうこのなんていうんですか、一食分のやつはダメですよね。
へえー、ツイキャス初見で姫ちゃんさん、最初から小皿に小分けにして食べるとかは、
そうだからもうシェアする女子のパターンのやつですね。
小皿一つくださいって言って、って言ってまず
インスタ用で写真みんな撮るでし
ょインスタ用じゃないわ別に。
インスタ用で撮って
一口スプーン用のねみたい
な、すごいインスタ映えだ
っつって、あるじゃないですかこんぐらいのお椀、うん、お椀もらって、そうそうそうそうそう、うん、子供がよく食べるような感じでラーメン作って、
だから女子ファミリーだったり女子会とかですいませんあの小皿くださいみたいな取り皿くださいみたいな感じでシェアしようっていうのはなんか別に変じゃないけど、うん、男同士で来てすいませんあの取り皿もらっていいですかっつって交換しようぜってやってるのなんか嫌じゃないですか
俺もいやじゃこれだけ男としてのあれなんですよ、なんか男はそんなちまちまいかんぞ。
そうだからもう生きて醤油ラーメン食う味噌ラーメン食う、うん、あお前醤油なんだ、うん、こう美味しいのさここ醤油うまいよってなったら、あじゃあ俺次来た時醤油食べようって、
そうそう俺もこんな感じだけど次来た時これ食べようってなるで、もしそれでもね味がしたかったら俺は食べ終わっただろうなって時にもしスープ残すんだったら
ちょっとスープだけじゃあ最後伸ばしてっていうくらいだったら、もう俺はもう手つけないから別によってなるけど、うんうん、俺もまだこれから手つけるやつにお前の箸を突っ込んできて
うるさいなでもこっちから聞きますもん、あ食べる一口って。
そうだ
女性同士でも
女性はだからそれがなんかいいんだよ多分。
そうだからやっぱ自分発信でこうシェアしてあげるっていうのだったらまだ
男性とかでも別にまあ多分人選ぶけど、なんかあうまそうっすねって言ったら、あ食べなんていうの本当にお腹空いてて誰にもあげたくないとかだったら別だけど
こう俺の後ろだから腕
に飾って別だけどなんかだったらあ食べるってなる別に男性とかでも、
だからねそれを食べるって言わせる感じで言う人もいるじゃないですかあそれ美味しそうだなとか、あそう何も言わずにずっと食べる姿見られたら
それが見えたら言わない、絶対に言わない、
うん、腹立つよな
まあいるけど事務所に何人かいるよね
聞けってお前醤油なんだみたいな、あそうそうみたいな、食べるってこっち書いても、あいいよ俺美味しいのみたいな、次来た時食べるわって言うぐらいの人じゃんって嫌だ一旦すみません、また CM ちょっと時間ちょっと終わっちゃったんですけど
時間かけちゃったね、
はい、CM 行きまして、うん、メールツイキャス読んでいきたいと思います、はい、それでは一旦 CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
はい、9月28日木曜日17時44分になろうとしてます。木曜日オリジンチャンプルやっております。
はい、ツイキャスの方で旧具しかしの俺さん来ていらっしゃってますね、はい、何の話かって
すいません、ね、あの
食べ物をシェアできるかどうかっていう感じですかね、
っていうので盛り上がりましたね。
多分ね、これ俺ね、あの小学校ぐらいの時に、うん、アイスクリームを食ってる時に、はい、一口ちょうだいって友達がいたわけさ。
はいはいはい、まあ、でもよくずっと言う子いますよね、う
ん、野球やってたからほらみんな野球、ね、
スポーツ終わった後とか
アイスクリーム買って帰るときにその子は あんまりお金持ってこなかったから、ちょうだいって言ってもらうような子だったから、
みんなが一口ずつもらうみたいな、
そうそう、だからなんか苦手だったんだろうな
って、しがやって言われるやつですね。
これ多分もう一個今ジャイアンさんからツイキャスできてるけど、はいはい、これもあれなんですけど、居酒屋の料理で一番難しいのが焼き鳥の盛り合わせ、
はいはい、
串盛り、
そう、出てきたら全部串から外されてバラバラになってるのを食べるのを違和感、頼まなくていい気がしてきますって。
そうだから、あのじゃ あの炭火焼きでいいやしって なる人も、だあのいきなり来たからはいはいっつってもうなんか率先してあのバラシにかかる人、塩とタレが混ざるってなっちゃう、うんうん、
でもねこれね、まあ、メンバーといったら、はい、やっぱりもうこれはだいたい串から外した、うん、俺はもうこれは今よしとして
俺もでももうそれはもうしゃあない、もういいよ、じゃあもう
メンバーで行く、このメンバーで行くと、
はいはいはい、
でこのもうこれもうこれで行こう、
はい、まあ定番でさ
あ
な、
もうだから居酒屋行っての串盛りは頼まないです、うん、
あ
串焼き屋行って一本ずつしか頼まない、うん、食べる、あじゃあすみませんこれ2本と、俺これ食べるけど食べる、あ食べない、じゃあこれは1本って、もうその人の分の本数しか取らない。
結構でもだからそれってさ、大人になってからじゃないですか。
そう、
ね、
そうなんです、うん、だから結局俺なんかがみんなね裕福な感じでお金がある状態で飲みに行こうっつったら多分こねって分けないと思う。
分けない分けない、うん、食べたいの食べるさ、
何本、あお前何本何本ねっつって頼むさ、うん、でもそういうことできないから串盛りっていうね、
そうそうそうそう、
10本で10本で900円ぐらいと
でバランスも分かってる、うん、金額も分かってる、
でみんなでこうバーってやってシェアしよう。
だから居酒屋ももともとそんなに行かないから、焼き鳥屋さんに行くって本当に言ったら沖縄来てからですよ。
ああなるほどね。
沖縄来てから、まあ、何人かこう自分は飲まないけど、周りが飲むからこう夜ちょっと出かけるようになった時に、
うん、
どの串食べるっていう話をするのは本当に30過ぎてから。
あ、うん、あとだからもう串焼きで言ったら、だから塩タレ問題よね。塩タレ問題、
あれだって一皿に乗ってないでしょ。
いやいや、串盛りで長方形のやつでこう並んでくるときに、
もう違う、それはな、それは居酒屋さんが違う、
塩タレが一緒に並んでくるパターンもあるじゃないですか、
うん、
え一つの皿に、
一つの皿に、
それはないよ、それはお店が、それはお店が違う、
じゃあお店が悪いわ
でも大体がね、分けてくれないよ。
そう、もう大体、だって大衆居酒屋もいろんなお客さんいっぱい来ていっぱい注文されるから、それをすごい丁寧に分けてる時間はないですもん、はい、忙しいから。
ちなみに旧串川市の俺さん、全然気にならん、全然気にならんって2回来てる、旧串川市の俺さん何でも頼め、
あかっこいい、もうここ大人だ、一番いいんだ、
いや何でも頼むも出すからっていうね、もうそれが
いいですね。
いいな、もう
でも
塩と
微妙に話変わるけど、はい、本当に美味しい焼き鳥って本当に美味しいですね。
本当にね、
最近連れてってもらった焼き鳥屋がデージ美味しくって、
どこだろう、どこだろう、
どこどこ
どこ、あとで教えましょうね。
なんとなくの場所言ったら分かるよ、
場所だけ言って
ください。
くもじ、分かった、
くもじ、
くもじは有名なのはガラベの近くですよね。
はいはいはい、
一番有名ですね、
はいはい、もうあっちが一番、
ガナベの近くかな、ガナベも近いね、
キヨ、は
い、
キヨさん、
あっちはめちゃくちゃ
うまい、あ、串って書いてキヨって書いてある、
うんうん、あ、
でもそこじゃない、
そこじゃない、
そう、そこじゃない、うん、じゃあ違うわ
なんだろう、でもごめんなさい、お店の名前分かんないんですよ、大体、うん、どこっていうのは分かりますけど、
で遠赤外線のやつで焼くのと、うん、炎火でちゃんと焼いてるの味全然違いますから
、意外にというか、天仏の近くにさ、最近屋台で24時間やってるとこ分かる？
屋台？
桜坂劇場の近くの方に、
はいはい、裏のところの公園の下の、
そうそう、カレー屋さん、はいはいはい、インドカレーとかの前、
はいはい、
あそこの焼き鳥も炭火でうまいよ。
あっちだからいつも帰り朝方通っても
最近できたところだ。
そうそう、24時間やってます。
そうだからずっと朝方行ってもやって焼いてるんだよ
あ、分かった分かった、あっちか、
あそこも美味しい、美味しいなと思った。
やっぱね、炭で焼くって、これね、またね、炭の種類でも味変わるんだよ、
うん、
ビンチョウさんとかね、
昔のビンチョウは丸い穴が開いてる、
はい、僕昔その串焼き屋でバイトしてたんですけど、うん、もう本当にちっちゃいお店で、うん、大将と僕しかいない。
マジ
で、仕込みやってて、串刺すとか寿司取るとか、
できるの？
やってたんですけど、炭焚きだけはやらせてくれなかったんですよ。
あ、やっぱもうそこはあれなんだね、
もう焼き場には入るな、ここはもう違うっつって。だでも2年ぐらいやってたんですけど、
うん、
1年ぐらいだから横で見てて、炭の焚き方とか、
うん、
で処分はやれって やらせてもらうんですけど、1年半ぐらい経った時にやってみるかって言われて、
お
やらせてもら
って、認めてもらえたみたいな感じだ。
そうだから、でもやってみたけど、あ、やっぱあれだなっつって、まだまだだなっつって。
いや、めっちゃお腹空いてきたんですけど、もう終わったらと焼き鳥食べ行こう、
うん、美味しい焼き鳥屋があるから、
焼き鳥食べたいね、
行ってくださいよ。
なんか焼き鳥なし来たら結構ツイキャスも来てます
ねやっぱり。
いや、だってもう時間帯的にね、皆さん仕事終わってアフターファイブですから。
どこですか、あと焼き鳥屋さんどこですか、
ちょっと見てきましょうね、お店の名前見てきましょうね、
うん、
めっちゃでも本当にちっちゃいお店で、カウンターがこうなんか不思議な形してんだよな。お店入ってすぐ左に3席ぐらいのカウンターと、奥に3席ぐらいの5席ぐらいのかカウンターとか、8人とか10人入ったら多分いっぱいになる店、
どこだろう、めっちゃ気になる。
分かった、海坊主。
あ、もう店の名前が全然分かんないんですよ本当に。
くもじっつってもくもじの反対側のくもじだろ多分。
どこが、
こっち側がくもじ、
川挟んで
A だとしたら、ごっぱち挟んで向こうのくもじだろ多分。
カラオケマイムさんの近くです。
マイム、おお、
あ、ごっぱち、あ、ごめん、あ
の川沿いの、
川沿いの、
お焼肉あれの近く、
ガラの近くです。 近く、あの通りかな、多分なんか連れてかれて、なんか看板もちゃんと出てなかったのかな、出てるのかな感じで連れてかれたので、
角にあるお店、
角にある、多分角にあるお店、
多分あっちかなっていうところが今ピンって出てきました、赤い扉の、
違うから、もう本当に多分気づかない、
うん、
連れてかれなかったら一生行かなかったお店、
このね、やっぱ雲路川沿いはすごいっすよね、もう本当に今もう
激戦区ですよ、ね、もうね、もうだって点々としたもん、餃子食べて焼き鳥食べに行きたいもん、
うん、
もう酒飲まない
、酒飲まない、酒飲まないけど、ね、
飲まないけど、
ご飯だけ食べたい、
いはい、
まあ死にお腹空いてきた、
いいですね、いいぐらいですね、
いい時間だよ、
はい、もういい時間ですからね、
いろんな意味で、
あれ来てますね、姫ちゃんさんから、今年22になるんですけど、友達と居酒屋行くんですけど、焼き鳥屋じゃなくて揚げ物とか馬刺し系、うん、お刺身しか頼まないから分かんないけど、焼き鳥屋さん1回は行ってみたい、
やっぱ大将とさ、こう、うん、なんて言うんだろう、向き合ってっていうお店はなかなかハードル高いさ、
まあ高いよ、カウンター
本当に、しかもお酒飲まないとっていうあれがあるから、お酒飲むことじゃないといけないさね、
だからやっぱ20歳になって23、4ぐらいまでは、あれ居酒屋行ってから、フライドポテトとタコワサを頼むやつがもうなんでよって思ってたんです、
あ、わかるよ、
若いやつほどタコワサうまいよねって食べるけど、食べないからね、タコワサって
食べないね、
いらないから、
ね、あのね、俺なんかがおじさんだと思ってね、タコワサ頼めばいいみたいな、
ちょっと待って、逆にタコワサ食わんから
なって、食わないからねって言
いたい、いいよ、俺いらんから食えってなるもん、も
う俺逆にタコワサぐらいだったら、あれが今キュウリの
一本漬け、
一本漬けとか、あんなの
ほうが梅あえとかね、梅キュウとか、
なんでタコワサかな、
タコワサ一番、あの枝豆を俺注文するのもあんまりなんですよ、あのお通しで出てくる枝豆ぐらいでいいよってなるから、
へ
え、いい、枝豆は注文しなくて、枝豆とタコワサとフライドポテトはもういらない、
まあ、とりあえず俺さんに締めてもらう分にはえ何でも頼めと
俺さん一回ついてってもらえよ、何でも頼めって言われた
ら、うん、食いたいもん、
ね、まあ、別に何本までですかとか言われてもいい頃、うん、
本当にタコワサ一番いらない
ちなみにあの途中で深夜さんに誰と飲みに行くのって来るんだけど、うん、まあ、誰とっていうか深夜さんが連れてってくれるとこも焼き鳥屋さんですよね、
あ
れね、うん、ね、なんであそこなんですかって聞いたら大体の値段が分かる、
あの値段を計算できる、このメンバーだったらこれ大体こんぐらいだよ、ね、うん、
ちょっと行き過ぎだなこいつらみたいなので不安になることもないですよね、うん、大丈夫、ここは俺に任せとけっつって、
姫ちゃんさんから枝豆美味しいのにジャイアンさんタコワサ好きと聞いて
る、これ俺さんからめっちゃ名言来てるよ、
そうね、分かる、これ、
はい、お家で食えるものは頼むな、
そう、
そう、分かる、
枝豆は家で食える、そ
う、タコワサも食える、
食える、コンビニで売ってるでしょ、タコワサなんて、うん、いらないのよ、
でも俺さんからタコワサはうまいって来てる
何でもや、
いろいろ崩壊したわ、
結局
いや落ちた落ちた、よかったよかった、いい時間ですよもう、はい、はい、というわけで、うん、まあ、木曜オリジンチャンプルーももう間もなく終了でございますけど、
なんかマジでこんな話したらさ、一回この何リスナーさんこねてくるお店を聞いて、うん、それメンバーで行ってみたいね、
オフ会ではないけど、だってだから前まではさ、ね、ワインバルで公開収録やったのにやったことない
から、ないよね、俺らな、
やりたいですって逆に名乗り出た曜日が他にあったかねっていう名乗り出てないのにやってるとこもあったし、うん、インチキやって、まあ、だから引きがないからなんでしょうね、この木曜日に、
いやいや、居酒屋のあれだったら、
でも逆にだから木曜日聞いてくれる方ってみんななんかもう何すごいゆったりして喋ったりとかしてるから、うん、それが逆にいいって言ってくれる方が結構いらっしゃるんですよ、ありがたいことに、うんうん、この木曜日聞いてくれる方って、ね、うん、だからそういう人とかだけを集めてこのメンバーでだからその公開収録として飲みに行きながらやりたくないですか、
あ、いいね、いいね、
超やりたいです、
ただあのこの前オゼの初めてのオフ会といいますか、あのアトリエメカルベースで、はいはいはい、まあ、結構あの
交流会的なのも、
ね、あのウッチーさんだったりとか竜巻さんだったりとか、うんうん、いらっしゃってくださったので滝川さんも来てくださって、はい、あの業界の方もたくさんいらっしゃったんですけど、うん、あの深夜さん見てたらまだダメだなと思いまし
たあ、そう、あそこでの
あの荒垣深夜をまだ見せられない、うん、もうちょっと大人になるまで待ってください、
もうちょっと大人にな
るもう38になるのに、う
ん、あと秋山は5分で寝る、
うん、だからね、はい、そういうのも企画としてもできるし、ね、やっぱじゃあ公開収録ですわ、じゃあみんなで一回乾杯しましょう、せーの乾杯っていう収録をしたいじゃないですか、
したいね、
したいですよ、本当にさせてください、
今日はここからお送りしますよってな、
はい、さあ今日は公開収録なんと18、19時から始めてますけど、どういうことですか、
公開じゃなくても、公開じゃなくても、じゃあまず3人で行こうよ、
うん、3名でね焼き鳥、
3人で焼き鳥行って、
プラス大城さん呼びましょう。
大城さん呼んで、
大城さん多分あのボイスレコーダーとかなんか仕込んでくると
思う。撮って、うん、いいよ。じゃ あ, あの3時間の飲み放題だったら私残りの30分で飲むよ、酒を飲み
始め、ね、俺らも飲んでいい感じになった時、おい秋山そろそろ飲めよってシンヤさんが言うぐらいの時にやっと飲み出してくれた。
で飲んであ
と帰るだけ、
酔っ払ったふりしてシンヤさん説教しようね。
いやあの飲んだら酔っ払ったふりとかじゃなくて本当に酔うから大丈夫です。はい、というわけで、はい、もう時間でございます、はい、冒頭で言うの忘れたんですけども、先週のライブ本当にありがとうございました。はい、というわけで、本日の木曜オリジンチャンプル以上でございますけども、
はい、
告知関係も大丈夫ですか。
大丈夫です。
はい、また、年末に向けて動き出してるのもあるんですよね。
あるよ、手元にもあるよ、うん、は
い、手元にあってさっきもね直前まで2人で会議してましたから、うん、演出と制作でね、
はい、
また、年末の冬の祭典を
11月の26日から12月の17日の3週間、
はい、また日付が今年もやってきますので、うん、皆さんまた情報をね、はい、小出しにしていきますので、うん、お楽しみにしていただきたいと思います。というわけで、本日9月28日逆パニックの、木曜オリジンチャンプルは以上でございます、はい、お相手はリバウンダーともきと、
さあ明日から頑張るぞ荒垣慎也と、
はい、劇団大手から秋山ひとみでした。
ありがとうございました。リバウンダーしてもダイヤ
ありがとうございました。